リペアショップキューティー。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー。あなたのお越しをお待ちしております。火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月。東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。
あなたの求めていた江戸の姿がここに。新奄美へシンクロせよ。日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター僕平田明、奄美から和田孝之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美2世のノリノリさんなど週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ。聞いてくださいね。
こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと千葉から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はタンタンと
リオさん。
この昨今いろいろとイベントが中止と騒がれている中、はいはい、 の私ちょっと面白そうなイベントを見つけてきたんですよ。あの東京、
だってあんまり意外とできないですよ。
そうなんですよ、はい、なんですけど、はい、あの謎解きってあるじゃないですか。脱出ゲーム、
みたいな、はいはい、あれは東京ミステリーサーカスっていう新宿の歌舞伎町にあるそういう施設があるんですけど、そこでスクラップっていうのはその謎解きに、
はい、
が有名なもの、
はい、
会社さんというか、
はいはい、
とスヌーピーが、は
いねはい、有名ですよね、
はいはい、スヌーピーがコラボして、はい、謎解きプロジェクトっていうのをやってるそうなんですよ。
ああ何スヌーピーのなんか脱出ゲームみたいなことをやるんだ。
第1弾第2弾があって、
はい、
第3弾まであるらしいんですけど、
はいはい、
今は第2弾まであ
もう
始まってる。
え途中からできるの？
途中からできます。
あそうなんですか。
第1弾も、はい、第2弾も両方6月30日まで。
で誰が閉じ込められちゃう？あの犬？
いや閉じ込められ
チャーリーが閉じ込められちゃうの？
閉じ込められてるというよりかは、
はい、
今回第2弾は、
はい、
スヌーピーがお友達に、
うん、
なんか
単身いじめられる。
違う助け出す話じゃない。
じゃない、はいはい、
兄弟に誕生日会の招待状を送ったんですよ、
はいはいはい、
なんですけど、
はい、
送った当の本人は忘れて、
はい、
当日まで過ごしちゃうんですよ。で、
はい、
当日になって招待状を送ったことを思い出して、うん、でじゃあどうしようって言って、
うん、
なんか特別なスイーツを作るっていうのに、
ほうほう、はい、
なんか LINE でコネクトみたいなのをして、
はい、
スヌーピーとなんか会話しながら、
はい、あなるほどね、
特別なスイーツを作るっていうミッションがある。
へー、
はい、
なんで送ったの忘れちゃうかね。
そこ忘れ
ちゃう。話が進まないですもんね。そうしないとね。
はい。で、前売り券当日券ともに
一
律1,700円。
はい、
で、ポーチとポーチの、
うん、
ポーチ2個セットのグッズ付き前売り券が、うん、まあ4,700円する。
ああ、ちょっと、うん、
そうですね、うん。ファンの方は。
そうですね、スヌーピーファン多いですもんね、
はい、行っていただきたいイベントの一つですね、
は
い、
ぜひぜひ、
はい
ね、なかなか外出る機会ないですけど、
そうなんですね、近い方はね、
少人数だったらぜひね、
はい、
はい、
人数制限もないので行っていただけたらと思います、
はい
はい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京0356340792、東京0356340792、メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp まで、メールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか？お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介していきます。本日のゲストは書籍20代女子投資家が伝える誰も教えてくれなかったお金の話を編集されましたプラチナ出版株式会社より今井治様、著者の名古智子様です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、著者の名古様にもご出演いただいてありがとうございます。
投資家って聞くから誰かと思ったらギャルが来ましたよ。
20代の
そう、
はい、
すごい、
はい、お綺麗な
方
が、
ね、
いや
はい、
まあ、投資家という言葉のイメージからは ちょっとかけ離れた、う
んうんうん、最近誰が入ってきたんだろうと思って別の番組の人かと思っちゃいました
、はいはい、でまず初めにですね今井様にお伺いしたいんですけれども、はい、プラチナ出版株式会社様というのはどのような会社さんになっているんでしょうか。
まだ創業して 2,3 年目なんで、はい、本当に名前は知られてないんですけど、うん、まあ実は創業50年ぐらい の、 不動産関係 の、 業界誌とか出版をやってる会社に勤めまして、はい、それちょっと事情で倒産してしまいまして、はい、で、まあ、仲間3人でですね会社立ち上げたばっかりなんで、はい、まあ、それでいろいろ不動産業界さんとのお付き合いが長かったもんですからそれと継続して宅建とか不動産関連の書籍を発刊したいなと思って、はい、出版社作りました。
ということはじゃあプラチナ出版さんっていうのはもう50年間のこう住宅情報の専門な知識をお持ちでそれを提供していくような出版社さんってことですね。
プロからプロにとかまたエンドユーザー向けにもプロの知識を普及させるというか、
はい、なるほど、
すごい。じゃあってことはあ、そうですね。じゃあやっぱ不動産投資宅建とか、
まあ、そうですね、まあ、住宅ローンの本とか、まあ、リフォームの本とか、あと相続とかもやってますね、
はい、なるほど、
ね、
なるほど、ありがとうございます、はい、そうしましたら続いてですね、今井様と名子様にお二人にお伺いしたいんですけれども、はい、まずはじめに今井様、まあ、今出版社 の、 ご紹介もいただいたんですけれども、はい、ご担当されてる本ってどんな本がやっぱり、
まあ、先ほど話したようにやっぱり不動産不動産投資もあれば相続もあれば住宅ローンもあり、はい、あと、まあ、プロがプロに教える、はい、まあ、深いノウハウとかテクニックとか、まあ、あとエンドユーザー向きにもいろいろそのあれですね、プロの持ってる知識を普及させる、はい、そんなの全て担当してます。
お、はい、じゃあやっぱ宅建だと問題集とか、
まあ、そうですね、オカルト宅建誌シリーズっていう、あとクラウド宅建誌って2シリーズやってます
けど、はい、すごい、ありがとうございます。
いや、
では続いて名子様にお伺いしたいんですけれども、はい、名子様こちらの、まあ、今回ご紹介させていただく書籍が3冊目ということなんですけども、はい、
そうなんです。
1冊目はどのような書籍だったんですか。
1冊目は元ギャル女子高生資産7000万円の OL 大家さんになるっていう、はい、もう不動産投資の本です、は
い、ああ、じゃあ不動産投資がもうメインというかそのやり方というか、
はい、
あ、
そうなんです。
なるほど。
で私がどういうふうに不動産買ってきたかみたいのが、はいはい、中に載ってます。
そう、これがじゃあ2冊目なんですね。元ギャルが資産8000万円の大家さんになった秘密、はい、あれ1000万円増えてる、
1000万円増えました。
2冊目は1000万円増えました。帯にはですねテレビ出演で話題20代元ギャルが8物件のオーナーになった投資術とは、で今回ご紹介がこの3冊目なんですね、は
い、そうなんです、はい、
20代女子投資家が伝える誰も教えてくれなかったお金の話。
じゃあ淡々と同じじゃないですか、20代じゃ。
そうですね、ちょうど。なんで私もちょっと今回これ読んでて、
読んだらそのうち8000万資産に8000万いけるかもしれない、
う
ん、
なりたいですね、
うん、もうすぐです
もうすぐです
なりたいですね。ちょっとこちらについてちょっとお伺いしていきたいと思います。はい、はいはいはいはい、うん、まずですね出版されたきっかけなんですけれども、
はい、
このような今まで不動産投資の本を2冊出されてきていて、
はい、
3冊目ちょっと方向転換されたような気がするんですけど、
はい、
きっかけってどんなことがあったんですか。
なんかもともと4年前に出版の話を今井さんからいただいていて、こう1冊目2冊目がもう完全な不動産投資の本を今まで出していたんですけど、はい、結構不動産なかなかちょっとこうハードルが高いとか難しいって言われることもあったので、はい、まあ、その一歩手前のまずお金を貯めたりお金の知識をつけていただいて、こうその後に不動産っていうような流れで今回お金の本にしました。
なんかスターウォーズみたいだね、先にこう最初の3話があってその前の前話が始まるっていう、ね、
なるほど
すごい
不動産を買う前はどうだったんだみたいな。
そうですね、
はい、
確かに、
はい、そうですね、
なるほど。
確かに、まあ、不動産投資っていうワードが確かに前に出てきちゃうと、
はい、
なんかいや できる人って限られてるんじゃないかなって思う人、
そうだな、
人多分、まあ、私もそうなんですけど、
はい、
ちょっと思う人がいるっていうところは確かにあるので、
なかなかね女子高生でいきなりアパート買おうとかないですもんね。
そうです
ね、相撲はあってもね、
はいはい、
そうですね、はい、ありがとうございます。でじゃあそんなこの20代女子投資家が伝えるお金の話どんな内容になってるんでしょうか、うんうん、
あ、もともと内容としては、はい、まあ、20代の平均の年収とかをしっかり調べて、うんうん、はい、全てのこう20代の方がこう着実にこう300万から1000万貯めれるっていうのを、はい、作りました。
あ、はい、ご自身のご経験が元ですよね、やっぱり。
はい、そうですね。
じゃ本当にやったらそうなるんだ。
なりますね。
すごい、ちょっと20代女子じゃないけどものすごい興味あります、ね。
なんか全国の平均その年収だったりっていうのも、うんうん、載ってるので、はい、なんかこう確かに同年代としては、共感すごいできる部分が多いですし、あ、なんかこれぐらいだったら自分でもできるかなっていうのがすごい多くて、
うんうん、
なんか中に一個コンビニで買い物するのは良くないっていうのがあって、隣、会社の隣にコンビニあるじゃない
ですか。あ、うちはね、タンタンはね、
会社の隣にコンビニは、コンビニしかなくて、
はい、
コンビニしか行かないっていうのがほとんどで、
うん、
でも今駅前とかにもコンビニあるんで、うん、ついつい寄っちゃうんですよ。
寄っちゃいますよね、うん、
このコンビニ通いがダメっていう見出しを見た時に、
なこさんはどうされてたんですか。じゃあ
もうコンビニ一切行かないことにしてました。完食もしないとダイエットにもなりますし、
なるほど、徹底、はい、じゃあ 自炊かなんかして持っていくんですか。
あ、はい、お弁当持ってったり、はい、ペットボトルに詰め替えて持ってったりしてました。
でもさ、なんか女子高生って特殊な女子高生だったりするじゃないですか、こう実は月収100万円の YouTuber 女子高生とかそれだからたまったとかそういうこともなく。
はい、全くなく
普通
の、はい、18歳から、はい、働いてたんですけど、ほうほう、非正規雇用だったので正社員でもなかったんですよ。はい、なのでもう一生懸命貯めてました、は
い。じゃあいわゆるこう新卒の女子社員の方と同じぐらいの月収とかそんな感じなんですかね。はい、
そうなんです。しかも私、はい、高校も中退してるんですよ。ギャルなので。
ギャルなので、
はい、
ギャルは中退するんだなるほど、はい、
そこからこう、はい、勉強してお金貯めて不動産買って今があるので、はい、
お、
私にできるってことは、はい、他の人はもう絶対できるんじゃないかなってすごい思ってます。
でもね、なかなかコンビニに行かないとかそういうところのなんか、なんですか、徹底ぶりがすごいですね、うん、
すごい、
はい。
でもそうすると貯まるんですね。
貯まります。
確かにコンビニとか、うん、まあ、コンビニだけじゃないですけど普通の普段の買い物とかもそうですけど、うん、やっぱり1年例えば仮に計算したとしたら、うん、かなりやっぱりいらない出費って絶対あるんだろうなっていうのは、
う
ん、
そうですよね。
リアルにもう本当の20代女子の人が貯めてったみたいなことだね、うん、どうやったら 7,8000 万になるんだっていうことですね。もう最初の段階だけでこう、はい、結構話が進まなくなっちゃいますね。
まあ、この帯に預金300万から1000万っていうのが一番見出しになってるんですけど、
目安があるんだ、まず、
はい、やっぱりこれまず300万貯めるっていうところが大事になるんですかね。
まあ、最初300万貯めていただいて頑張って、うんうん、はい、そこから、まあ、お金がお金を生む仕組みで1000万円に到達していただけたらって思います、
うん。
でなんか他の本だと結構ファイナンシャルプランナーの方とか、うん、投資信託の本が多いんですけど、お金の本って、うん、これはこう不動産買ってその家賃収入とかを足してってこう増やしていくっていうのになってます。
これ、まあ、でも今300万って言うと、これもなかなか貯めるの難しいじゃないですか、
はい、
どんな感じで貯めるんですか。
まあ、私の場合はメルカリやって、はい、こう家にあるものを売ったりとか、
はい、
あとは一人暮らししなくても、はい、ギリギリ実家がある方とかは実家住んだりシェアハウス住んだりとか。
そうか、そうすると家賃が浮くわ、はい、
そうですね。
ははは
で、ギリギリ車持たなくても良さそうなエリアだったら、はい、もう車も持たないとか。
おお、あ、そうか、そう考えると10万、月10万とか貯まっちゃうかもしれないですね。
はい、本気出せば貯まると思います。
そうですね、はい、2年くらい。タンタンは実家？
実家です。
チャンスじゃないですか。チャンス到来じゃないですか。300万まず。
そうですね、チャンス到来ですね。
でその300万を今度はなんか元手にしたりとかなんですか。
はい、それでなんか小さな戸建て買ったりとか、
小さな戸建てを買うんだ、
まあ、はい、100万とかでも売ってるんですよ、戸建て。
え、本当に？
はい、私も持ってます、100万の戸建て。
へー、 え、そこは何住むんですか？
あの貸してます。
あ、貸すんだ。あ、じゃあ、はい、自分はまだ実家にいられるから、
うんうん、はい。
すごいな、女子高生から借りているなんか人がいるんですね。
そうですね。はい、はい、ちなみにそのお金の話がいろいろと書いた、はいはい、食べ方だったり、まあ、正しい使い方がいろいろと書いてあるんですけれども、はい、こちらを制作するにあたって、
はい、
まあ、こんなこと苦労したなとかっていうことってあったりしますか？はい、
あの過去の家計簿をつけてたので、はい、あの見てみたら、なんと月に6万円しか使わないで生活してたんですよ。携帯代とかも含めて、はい、生命保険とかも含めて、はい、っていう時代がありました。
すごい。
もう携帯だけで1万かかるよね。
はい、
そうですね。で、
生命保険ってどれぐらいの入るのかによるけど、どれぐらいなんですか？
私は掛け捨ての4000円とか入ってますね。
それでもう1万4000か。あと4万5000円。
はい、
1日3、あ、月30日だと1日1500円。
はい、
一食いくらなん
だっけ。すごいですね。
はい、
あ、それぐらい切り詰めたりはしたんです。
してましたね。あ、
でもそれってどうなんですか？500円ぐらいで一食とかっていうと、
はい、
結構食べれたりするもんなんですか？
あ、食べれると思います。あ、まあ、あと結構私は、はい、まあ、よくないんですけど、まあ、ちょっと太ったしご飯抜こうかなとかすぐやってたので。
あ、でもね、女性、若い女性だとありますよね。はい、あの春雨だけで一食終わらせようとかね。
ありますね。なんか1ヶ月春雨だけにする。
あ、でもそんなことしてると 1ヶ月6万円で暮らせたりするんだ。
暮らせます。
あ、この7000万8000万円の資産の前には一旦はやっぱりそういう時期があるんですね。
はい、すごい努力してた時期がありますね。
やっぱりちょっと目標を持つっていうのが、うんうん、やっぱりそういう、なんて言うんでしょう、コンビニも行かないだったりとか、
はい、
そういう一食500円で納めるみたいなのが、やっぱりモチベーションみたいなのにつながっていくっていうことですね。
そうですね。やっぱ不動産買いたいっていう気持ちがあったから、そこまで頑張れたんだと思うんですよ。
不動産買いたいって思うのがすごいな。
そこの目標の一歩多分前段階に行っちゃうね。
なるほど。
そこまでやっぱり高く目標を持つことが一つ大事。
そうですね。
あ、なるほど。
いや、ただとりあえずこの土日はできんじゃない？だって東京はもう、
はい、
出歩くなって言われてるから。
そうですね。私神奈川県民なんで東京入れないんですよ。
で、実家暮らしでしょ。
実家
で多分1日1500円くらいで、もしかなんなら0円かもしれない。
そうです、ね、
この2日は
そうです、ね、
チャンスですよね、はい、ここから、は
い、チャンスですね、は
い、ちょっと頑張ります、はい、無駄遣いしないように。
ちょっと他にはどんな引かせがあるんですか、
ね、気をつけます、うん、他に、そうですね、私が気になったのはなんか車をシェアするとか、
う
ん、
お、
はい、
車のシェア、
持たないで、
あ、はい、
カーシェアリングを使うとかっていうのもあったりして、うん、もう私もいつかやりたいなってちょっと思います。
走っちゃうのかと思って。
それはちょっときついです、うん、はい、まだまだお話をお伺いしていきたいんですけれども、そろそろお時間の方がやってまいりましたので、うん、最後に、こちらの本を通してですね、読んだ方に感じてもらいたいことだったり伝えたいことを今井様と奈子様、それぞれお一言ずついただけたらなと思います。
はい、
はい、
あの私みたいな、こう今の20代ってこう将来こう年金問題とかなんかいろんなことがあって、こう夢とか希望に満ち溢れた未来っていうわけではないと思うんですよ。でもなんか私もすごいずっと不安に思っていて、将来のことを、でなんか高校も辞めてて学歴もないし非正規雇用だし将来大丈夫かなって思ってたけど、まあ不動産に出会ってこうなれたので、まあこの本読んでこうなんか頑張ればこう道が開けるっていうのを感じていただけたらいいなって思います。
いや、なんかさ、逆にそういうギャルの人がそういうこと考えてたらなんか助けたくなる人も出てきそうですよね、
う
ん、
そうですね、
うん
うん、夢もありますしね、
うん、
はい、ありがとうございます。まず今様はいかがでしょうか？
そうですね、この本はあの20代女子を最初女子あの読者ターゲットにしてたんですけど、
はい、
実際は親御さんの方が買われて子供に読ませるっていう、うん、その方の、 あの部数の方が多いんじゃないかなって、まあ、実際20代女子の方がね書店行ってこう、うん、お金の本とか触れないかもしれないんで、うん、まあ、ですから、まあ、これをラジオ聞いてる親御さんたちも、うん、もしあのお嬢さんとか息子さんが、うん、ちょっと金塚荒いなっていう、
なんかね、まあ将来のこと考えてるかっていうよりは、はい、この、 あの20代女子投資家が伝える誰も、はい、教えてくれなかったお金の話を、はい、もっと渡した方が、はい、 あれ私と同じ人がこんなことしてるのかって思うかもしれないですよね。
そういう教本になると思いますね、
うん、はい、え、名古さんはどうしてそんなあの不動産に手を出そうと思ったんですかそもそもその 10代か20代の初めに、
はい、まあ、話すと長くなっちゃうんですけど、はいはい、偶然、うん、あの行こうなんて思ってなかった不動産投資のセミナーに行って、はい、大家さんになってもう仕事辞めてますみたいな方がいっぱいいたんですよ、はい、それを見て、はい、あ、じゃあ私も不動産投資しようっていう風に思ってそこから頑張り出したっていうような感じです。
セミナーに行ったんですか、
はい、
ま、周りなんかあれこの人違う人入ってきちゃったかなって思ってませんでしたか
なんか一人だけ違うのいました
そのセミナーに行くのはなんかあれですか、知り合いに勧められたりとかなんですか。
なんかあのこういいマンション引っ越そうとしてお母さんが無駄遣いを止めようっていうことで、うん、不動産の家賃の無駄さを伝えるために不動産のセミナーに連れてきてくれたっていう。
お母さんが勧めてくれたんだ、うん、
はい、
あ、やっぱりじゃあこうお金貯めるときは最初はお父さんお母さんがきっかけになってくるかもしれないですね。
そうですね、
皆さんこれであれですよ、お父さんお母さん、うん、お買い求めいただいて勉強、ぜひそうキャストの方に渡していただくとそのうち娘さんが7000万8000万資産を10年ぐらいかけて、はい、貯めてしまうかもしれない。
そんな親孝行してくれるかもしれないですね、うん、
はい、はい、本日楽しいお話ありがとうございました、本日のゲストは書籍20代女子投資家が伝える誰も教えてくれなかったお金の話を編集されましたプラチナ出版株式会社より今井治様、著者の名古智子様でした。曲はダーウィンのジャンプショットです。
Let's give it a shot. You and I on the court. Time ticking on the clock. Baby, I'ma try to score. Cause you the hottest on the block. Nothing dim in your light. But all the options that you got wouldn't ever treat you right. No, I don't need a telescope to see that you're the one.But I do need your time, and if it ain't yours, I'd rather have none. I don't need a fortune teller to tell me my fortune. I have a million signs that my fortune just begun.
You got me jumping like.
Back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We could lock it down only if we give it a shot. You and I on the court. Time ticking on the clock.Baby, I'ma try to score. Cause you the hottest on the block. Ain't nothing dim in your light. But all the options that you got wouldn't ever treat you right. Oh-oh. I don't need a telescope to see that you're the one. But I do need your time. And if it ain't yours, I'd rather have none. Ooh, yeah. I don't need a fortune teller to tell me my fortune. I have a million signs.My fortune just begun.
You got me jumping like Wanna hold you down.
Oh no.
Wanna hold you down.
I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stopBack at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock. Jumping into something, I don't really know what to expect. But out of your team, you're the MVP and you'll never be less. And baby, the past was nothing but practice, now I'm set.When you give me access, I just shoot my heart into your chest.
You got me jumping like. Wanna hold you down?
日も開講、ナイスク学園。時刻は18時29分です。本日もナイス学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM 木場スタジオより生放送でお送りしております、ナイス学園パーソナリティの宇宙です。
同じくナイス学園のカノンです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生をゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんにですね、自分たちの活動を話してもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんかもう今週末は不要不急の外出、禁止みたいな、ね、ことになってしまいまして、カノン君は、
ちょっと許せないんですよ。
それはなぜ？
記念すべき人生の20回目、20歳の誕生日、私29日日曜日でございます。
はい、
不要不急か？
せっかくの誕生日が、
ディズニーランド行くよ。当初はね、ディズニーランド大好きな人行く予定だったんですけど、
まあ、
やってないし、ね、
うん、
じゃあアメリカかと思ったら今度アメリカにも行けないし、不要不急かなっていう。
そう、困ったことになりましたけどね。
困ったもんですよ。
なんか僕もあの、今日が本当に最後のね出演で、
本当に、
はい、
はい、
あの、まあ、来月からは普通に就職をするわけなんですけど、うちの、ね、会社なんかどうやら大丈夫そうなんですけど、結構あの同い年の子たちがあのゴールデンウィーク明けに入社みたいなことがね起きてまして、あ、急に1ヶ月休みが増えるみたいな ね、
じゃあ上京してきて初任給で家賃をとかって考えてた子たちは大変ですよね。
そうそうそう、大変ですよね。入社日が遅れるわけだから当然お給料出ないと思う。
お給料出ない、さすがに安倍総理もそこまでは対応してくれない
ん
ですよね。
いや、だから本当に
あらららら、
ね、僕は実家はこっちの方だから全然もしそんなことになっても全然平気なんですけど、大変な人は大変だなと、ね、ね、思ってます。
そんな問題が、
そうですね、大学生は夏休みが、
大学生はなんかなんだか今年はオリンピックがあるっていう理由で、その授業を夏休みはやらないようにっていうなんか国から言われてたのかな。だからもうどんどんどんどん早くしよう早くしようっていうふうに言ってたのにもかかわらず、コロナになってしまって、もう大学側は、うちの大学はもう8日授業開始予定だったのが22週間繰り下げて22から通達は来てるんですけど、
そう、
もうオリンピックがなくなりますっていう言われた途端にさらに延長するかもしれませんみたいなメールがポッと来たので、おやおやおやっていう、もう留年か、いや、みんな留年みんな留年
やばいね、
やばいですよね。
まあそんなことでコロナで今世間が大騒ぎですけどね、はい、ちょっと後でネタバレしますけど、今日もなんかそのコロナにまつわる、
コロナにまつわる今日はナイス学園コロナバージョン
で、はい、起きてますのでね。はい、そんな感じで進めていきたいと思います。
はい、
はい、ナイス学園ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しております。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube でもライブ配信をしておりますので、レインボータイム FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
はいはいはい、ナイス学園では Twitter アカウントもあるんです。アカウント名は naisg_student です。フォローよろしくお願いします。またですね、番組放送中にナイス学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。はい、ツイートお待ちして、早いよツイートお待ちしております、はい、ということで、
じゃあ、はい、君、本日のゲストの方紹介してください。
はい、本日のゲストさんはですね、4月より新パーソナリティとして活動してくれます、小川杏さんです。よろしくお願いします、はい、
お願いします、
お願いします、お願いします、
は
い、
まあね、あの先週のスペシャルでもあの2人ね、新パーソナリティの子たちが来てくれましたけど、
はい、
あの杏さんは先週いなかったんですよね。
はい、
はい、
そうなんですよね。
ということで、あのまずじゃあ簡単に自己紹介をお願いします。
はい、今大学1年生の19歳で日本大学芸術学部に通っていて、アナウンスと、映像技術っていうカメラを専攻してます。アンズです、お願いします。
お願いします、
お願いします、
お願いします。
まあ結構簡潔なね、
簡潔なね
簡潔な。先週は、
はい、
先週はどうして出れなかったんですか？
先週はですね、海外に行ってまして、ちょっと留学に行ってまして、セブ島に、そうなんですよ、行ってて、ちょうどまだ帰ってこれなくて、はいはいはい、出れなかったんですけど、
はい、
で今もちょっと2週間隔離ということで自宅から そうなんです電話で、
はい、はい、実は本日ゲストさんスタジオにいないっていうことで、ね、
これもう番組始まって初じゃないですか、はい
ね、こんなことなかったですよねそう新しい取り組みってことで、
ね、新しい取り組みってこと
で、
ね
はい、
まあでも皆さんもテレワークとかねしてるからこれもね、放送もテレワークということで、ね、
斬新携帯をスピーカーモードにして置いてマイクを当てるっていうこと、
はい、でやらせていただいてますよね
そんなことや
るすごい
そうなんですよ留学行ってた時も、うん、なんか私今髪が真っ赤なんですけど、でもう今ちょっと授業も全部なくなっちゃって暇だなと思ってちょっとセブで真っ赤にしちゃって髪をでそしたらもうみんなに日本人と思われなくてそのセブ島の人たちに韓国人って思われるんで本当にもうコロナコロナってずっと呼ばれてて、
そうなんだ
そういう、はい、日々を送ってました。
まあ確かに韓国はね大変最初から大変だと思うんで、
はい、
え今髪赤なんですか？
今真っ赤なんですよ。ちょっと色落ちしたオレンジになってるんですけど。
そうなんだ。
はい。
すごいな。
ね。多分
パンチがちょっと。
パーソナリティの面接した時はそんな感じじゃなかったね。うん、すごい清楚系な感じ。
真っ黒の。だね、誰だって感じになってますね、
先週のスペシャルの放送でも他の新しくパーソナリティになってくれる紹介とともにあんずちゃんの紹介もした時に、うん、真面目なパーソナリティ志望の女の子が一人入ってくるっていう話をあれ
しましたね
しましたよね
真面目
あれ髪が赤い
しっかり赤髪だな
赤髪になっちゃったんですね、
はい、しっかり赤で
戻さないんですか黒には
悩んでますねでもまあもうコロナなんでいいかなみたいな
コロナなんでいいかな
あじゃあコロナが収束とともにちょっと髪も収束していこうかなと思って
人に会うようになってからちょっと戻していこうかなみたいな、
は
い、
しっかりちょっと清楚系に元の清楚系にな
るほどね
戻していきたいと思ってます
まあちょっとね先週ね、うん、2人の新パーソナリティにやったことを今日、うん、あんずちゃんともねやりたいなと思うんですが、
はい、
まず、
はい、
あんずちゃん名前はどうしますか MC としてね、はい、僕はイッシーとしてやってまして
はい
ねカノンカノンはカノン
僕はね本名勢なんで
本名勢ですよね、
うちの番組結構いろいろね面白いパーソナリティの子がいて、
はい、
ズッキー
あ
れはまあ本名に似てるよね。じゃ本名勢っていうのがいて、ともかちゃんとか、はい、るかちゃんとかは本名なんですよ。
そうですね。
で
先週も紹介しました、新しくパーソナリティになる子たちは、うん、一人は、ドリアンが大好きな中学生の女の子は、アリサちゃんはアリアリという名前で。
アリ
ア。アリアリでしょうね。
アリア。
そうそう。はい、で、もう一人の男の子は、なんかね、赤パンっていう名前なんですけど高校の時の水着かなが赤いブーメランパンツだったっていうことでこれから毎週出る時は来てこいよと言って
そう赤パン履いてくるらしいのでもうそれでやっていくそうです、はい、
そうなんですね、はい、赤パンいや強いな赤パンとアリア
そうなんですよ、
どうしよう私も
アンズちゃん今まで人生でつけられたあだ名の中でこれやべえなとかあったりします？
強烈な
やべえな全然私あだ名つけられなくてもうこれっていうのがそうなんですね、
名前がね
そうだねアンズだもんね、
はい、あんまりそうなんですよねアンズ
あそうだね
安心ですかね安
心ですかね
あ
ようこそ本名勢の世界へ、
はい、ありがとうございます
安心
で
安心は安心、
はい、
なんか将来もね本名で活動するかもみたいな話でしたよね先週はね
そうですね安心でやっていきたいなと思ってるので、うん、はいこのまま
なんかアナウンサー志望なんでしたっけ
そうなんですよ、はい、大学入ったのも一応アナウンサーとして入学させていただいてるので
だったらね名前打っといた方がいいですね
そうね
そうですね、
はい、
ここ
で
アンズです
アンズですって言
ったらみんなに、
はい
はい、アンズでやっていきます
じゃあ決まりました、
決まりました、
はい、じゃあ来月以降ですか
来月以降
はい、はい、
もうそしたらねさすがに隔離は終わりますよね
はい
そうね
今日何日目なんですか隔離
そうですよ
今日1週間目なんですよ
えどれだけ隔離しなきゃいけないんだ、
ま、2週間
2週間
で、はい、
それはあれですか日本に帰国してきた時に言われたんですか、は
い、あそうなんですもうなんかそのセブで学校にいた時に、うん、もうみんなネットですごいじゃあ2週間隔離だってみたいなのが広まってて もうそれで知ってっていう、はい。
え、帰国した時はその検疫とかあるじゃないですか。
はい、あそこでは特に何も聞かれなかったんですけど、はい、そうなんだ。ネットの情報と学校の方で言われて今隔離になってます。
あ、そうなんだ。
はい、そうなんですよ。
隔離きついよね。
きついですよね。もう強制感が本当に嫌です。
病んじゃうよ、さすがに。
病みます。
家から出れないって。
そう、そう、家で今何やってるんですか。
今もう英語の勉強しかしないですね。もう留学から帰った後なんで。
えらい、
えらいね。
もう英語だけをひたすらやってます。いやいやいやいや、
ネットフリックスとか言うのかと思ったら、
うん、それあ、
それもありますね。それもある。
それもあるよね。
はい、それもありますが、はい、
まあでも勉強ですよね。
そうですね、ちょっと身になる時間有効活用しようと思って。
すごいじゃん、あんずちゃん。めっちゃ真面目なパワーの音。
確かに。赤と赤でちょっとめっちゃかぶっちゃうな。
じゃあ、 あの今後あの来月から MC としていよいよ入ってもらうわけなんですが、
はいはい、
どういったゲストさんを呼んでいきたいですか。
ゲストさん、私インスタグラムに結構セブのこと今投稿してるんですけど、留学のこと。ほうほうほう、うん、その時になんか今旅行しながら、うん、SNS で稼いでる人からすごいレスポンスが来て、その人のお話を結構聞くんですけど、すっごい楽しそうだし、なんか、はい、結構大学生なんだけど SNS で結構稼いでる人が多いみたいなので、今そういった
旅行しながら、
はい、
旅行しながらインスタって、あ、インスタ映えの写真をいろいろなスポットで、
はい、
撮って、
で多分広告として、
あ、
広告、はい、はい、でも家でもできるしみたいな感じで言ってるみたいで、
うんうんうん
うん、そういった分野とか、あと海外の人も呼んでみたいなと思ってます。
お、英語で
グローバル
に。ナイス学園で英語でできる。
絶対できないです。日本語
勉強してるからね。
大丈夫だね。
外国人も呼んでみたいなって思います、ね。はい、
ちょっとありありと似てるかも ね
国際系 で、
まあ、国際系でね。そうそう、ありありも中学3年生ですけどね、
はい、
もう
あの子は帰国子女なんだよね。
そう、帰国子女。
何だっつってたっけ、ドバイと、
ドバイと
北京と、は
い、上海、
はい、上海、
うん、
お
の帰国らしく。
すごい。
そうそうそう、海外志向なんですよね。
すごいガチだ。
ナイス学園英語会みたいなのやってますね。
確かに、
すごいな、それ。ゲストも外国人で、
まあ、翻訳つけ、
うん、そうね。まあ、ゲスト外国人はでも面白いですよ、絶対。
うんうんうん、
はい、
僕も一回だけやりましたけどね。
あ、そうなんですか。
そうね、あの、オーストラリアから
も、
そう、日本語
喋れたからね、あのゲストさんね。
そうそう
そう
そう、
そうなんだ。そうなんですよ。
で、私のゲストさんの時はちゃんと日本語喋れる人じゃないとできないんで。
そうなんですか。
しっかりそこは
勉強してきた
んです。勉強は、はい。
あ、てか学校、あの留学中の学校って、
はいはい、
休校になったりとかしなかったんですか。
あ、したんですよ、うん、私。そうなんです。最後の2週間ぐらいが全部もう休校になっちゃって、うん、外出もほぼダメになっちゃったので、もうみんな寮で過ごすしかなくて、暇すぎて、でみんな髪染めるっていう。
ああ、
そういう染めなのね。
なるほど、ね、
そうなんですよ。でも海外の人、もう私たちも結局チャーター便で強制帰国になっちゃったんですけど、全員、
そうなんだ。
その、はい、そうなんですよ。もう十何万ぐらいかけてみんな買い出されちゃいました。
ああ、そうかそうか。
はい、
余計の出費だよね。
そうなんです、自腹で払って、もうめちゃくちゃ痛手ですね。
そもそも何ヶ月いる予定だったの。
本当は5週間です。1ヶ月とちょっとなんですけど、
うんうんうん、
その分3週間ぐらいでもう全部休校に、2週間か、2週間ぐらいでなっちゃって、
じゃあもう全然勉強できなかったです、ね、
そうなんですよ。ほぼ知ってないっていう。
しかも留学なんて、ね、最初の1週間とかはもう右も左も分からず、
うん、
2週間目3週間目くらいでやっと友達ができ、最後のところなんてもうクライマックスよ。
そうだよね。
そこでもうっていう、
あら、
最高って感じで、あらららもう。でも逆にみんなと仲良くなりました。多国籍のもうみんな授業ないんで、
もう出ちゃいけないからね。
そうなんですよ、ごちゃ混ぜでもう校内で遊ぼうみたいな感じで、
あ、はい、なるほどなるほど。
逆に、 コミュニケーションは取れましたね。
まあじゃあそれ
は、
ね、
はい、
まあ、そうなんですよ。思い出としてはいいかもしれないですね、
はい、思い出としてちょっとまたリベンジしたいなと思ってます。
あ、リベンジするんですか。
はい、ちょっとコロナ収束したらまた
今度黄色い髪で
ね。もうじゃあナイスク学園でいろんなところの、今私どこどこオーストラリアにいますとか、今私中国にいますとか、カナダにいますとか。
面白いね、面白いね、
めっちゃ面白い、はい、そうね、それいいですね。
電波環境だけちゃんとすればね、
そうですね。
英語でアンズはアプリコットだけど中国語だとなんて言うんですよみたいなやってほしいよね。
確かに
面白い、面白い、
面白い、面白い、やりたいですね、いろんなことで。
いいですね、
はい、
次どこ留学行きますかじゃあ。
留学
早いな、
早いな、早いな、全然聞いてない。まあまあまあ、旅行は、うん、はい、そうなんですよ。もうオーロラをすごい見たくて今、
ほうほうほう、
カナダに行こうと思って。
北に行かなきゃダメだね。
はい。
カナダいいですよ。
めちゃくちゃいいですか。
本当にカナダいいよ。うん、
俺もカノンもカナダ留学経験者ですからね。
あ、そうなん、そうだった。
カナダはでもよっぽど北の方に行かないとオーロラは見えないからね。
あ、そう、そうなんですね。うんうん、いやー、ちょっと。そっからいいな。
寒いぜ。
やってみたいですね、ラジオも。
寒いぜ。
寒いぜ。
マイナス10度、20度だよね。
そっか。
本
当、本
当。
うん。まあ、夏にね、行きたいと思います。
夏にぜひ。はい。夏に行きたいと思います。
じゃあ、ぜひまたリベンジを。
はい。ありがとうございます。
頑張ってください。
はい。また、はい。行きます。
はい。ということで、まあ、そろそろね、また本日もお別れのお時間が近づいてきましたよね。うん、はい、はい。じゃあ、最後、新パーソナリティ、アンズさんに、一言いただければと思います。はい、なんか今後の意気込みみたいな、
はい。意気込みいい、ね、う
ん。はい。4月から、まあ、MC として任されるんですけど、うん、まあ、いろんなゲストさん、みんなが知らないようなゲストさんを呼んで、そのゲストさんをみんなに、もう、しっかりと分野、いろんな分野を紹介できるように頑張りたいと思います。お願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
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 はい、
ということで、ね、はい、ということで、
また来月以降のナイスク学園にもね、私は期待していきたいと思います。は
い
は
い、もうね、宇宙くんは卒業して、
はい、
見守っててください、あったかく。
そうですね。
お願いします。はい、
まあ、来月以降もちゃんと私、見ますから、毎週。
お、
はい、
お。そこに、そこに、そこに、
ね。前で見てますからね、ちゃんと定時で上がって、ここ来ようと思いますんでね。はい、
はい。
じゃあ、新メンバーも、カノンリーダーでやっていくわけですからね。
頑張ります。
今後のナイスク学園にもご期待ください。
はい。
はい、ということで改めまして本日のゲストは4月より新パーソナリティとして活動してくださいます小川杏子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、はい、私も最後の出演でございます。
はい、はい、なんか最後に一言
私も一言ですね、はい、まあ、5年くらいナイスク学園やらせていただきましたけど、はい、本当にいろんなゲストさんたちと出会う機会をいただきまして、はい、本当に私の人生の機会点となったなと思っております。まあ、これから一社会人としてね、働いていくわけですが、これからもこのナイスク学園の MC として活動した経験を生かして、しっかりと、この国のね、いろんな未来のために貢献していきたいと思います。
はい、
おー、なんてあんちゃんもおーって言っちゃったよ、はい、
どうもありがとうございました。
いや本当にありがとうございました。
はい、ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページ naisg.com ナイスク .com からアクセス。たくさんのご応募お待ちしております。それではこれにて本日のナイスク学園は閉校です。ありがとうございました。
はい、また次回お会いしましょう。そしてですね、引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。お送りする曲は TikTok で有名ですね、ビリー・アイリッシュのバッドガイです。どうぞ。はい、
white shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a toughLike you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Okay.
前に行動さ3 step 4 step 自分のペースで行けばいい。
そろそろお別れの時間がやってまいりました。引き続きゲスト様には書籍20代女子投資家が伝える誰も教えてくれなかったお金の話を編集されましたプラチナ出版株式会社様より今井治様、著者の名古智子様をお招きしています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどまでお話をお伺いしてたんですけれども、いざ大家さんになりましたという時にですね、毎日空室になってしまったらなんてやっぱり考えるんですけれども、今井様から、ご紹介いただけることがあると。
そうですね、たまたまですが同じ、女性の大家さんで、空室対策コンサルタントをやってる山岸さんという方が、空室対策 の、 その本をですね4月に発刊するようになりました。内容はやっぱり今流行りのステージングですね、はい、リフォームっていうよりはもっと、うん、お金をかけないで、
はい、
壁紙とか床を張り替えたりとか、うん、それで、空室をどんどん埋めていく、はい、必ず埋まりますっていうのを発言してました。
すごい、
そういうノウハウですね。
じゃあその空室ができました、リフォームしますってなった時にどういうふうにリフォームするかは、はい、その大家さん次第ってことなんですね。
まあそうですね、
なるほど。じゃあもうその大家さんの、まあ、なんでしょう、センスが問われる部分、はい、そのセンスをこう磨くための、まあ、書籍。
そうですね、はい、
なるほど、便利ですね。なんかぜひこの本買って読んで大家さんになったらこっちを買って読んで、そうですね。では名古様はなんかいかがでしょうか。何か、
はい、名古智子 LINE で検索、ひらがなで名古智子で LINE で検索していただくと、はい、不動産投資を私みたいな人がこう始めるときにこうつまずくことだったりとか、そういうのが、はい、解決する方法を、ステップで LINE ステップで送らせていただいているのと、はい、あとセミナー情報とか、今回みたいなラジオ出演させていただいた時に、はい、ご出演しましたっていうので、はい、配信させていただいてるので、まあ、よかったら検索していただけると嬉しいです。
なるほど。ネットで、なこさんのお名前と LINE で入れていただくと、はい、ホームページが出てくる、はいはい、
そうです。
でそこに LINE の、追加フォームっていうんですかね、はい、ボタンがあるので、そこからそれを押していただくと、はい、お友達追加ができると、はい、
そうです。
でそこのトークのところでまたいろいろと不動産投資の情報が上がってくるっていう感じですね。
そうなんです。
すごい。でホームページさっき拝見したんですけど、はい、実際にお持ちの物件の写真も上がってて、こういう感じのお家を、まあ、さっきおっしゃられた100万とか、
はい、
でまあ、多分違うお家なんだろうなと思うんですけど、
はい、
お得に買ってるんだろう、買ってうまく使ってらっしゃるんだろうなっていうのはすごい思いました。
はい、そうなんです。
じゃあ、そうか。今はまあね、ちょっとウイルスでなかなかセミナー難しいですけど、また再開したら、
はいはい、
実習でされてるんですか、セミナーっていうの
は。自分で、はい、自分でやってる時もありますし、こう呼ばれてこうビッグサイトとかのイベントとか行かせていただいたりとか、はい、会社さんでセミナーで呼んでいただいたりしてます。はいはい、
じゃあ自主開催のももちろんそうですし、はい、呼んで呼ばれたそのイベントとかっていうのも情報も全部入ってくる。
はい。
あ、なるほど。じゃあもうぜひ私も登録します。
ありがとうございます。
はい、ぜひちょっと知りたいのでいろいろとやっていきたいなと、
はい、
実践していきたいなと
ぜひ、
はい、思っております。はい、今夜は楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は書籍20代女子投資家が伝える誰も教えてくれなかったお金の話を編集されましたプラチナ出版株式会社より今井治様、著者の名古智子様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。今夜のお相手はタンタンと
スグル2号がお送りしました。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。
この先を変えられるのさ。
この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
かりを灯してく。どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。いつだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート。次の扉を開く鍵はアスファルトに光る。